田雄也の深夜のつれづれ、
こんにちは、久保田雄也です。この番組は本郷三丁目界隈に生息する30代後半男性の心の叫びをお届けする番組です。番組の感想はハッシュタグ深いにつれ新つれ、またはシントレ2020@gmail.com までお願いします。さあ、皆さん、ずるい仕事術読みましたか？佐久間さんの。僕はまだ途中しか読んでないんですけど、いやー、勉強になりましたね。勉強になりました。なんかやっぱあれですね。すごいわかりやすい話ですけど、好きな人がこうするといいよって言ってる話には盲目的に従えちゃいますね。なんか自分が、なんか一人でうんうん悩んだり、友達に相談したいけどできないなみたいなことって結構ないですか？僕はめちゃめちゃあって、人に相談できないですよね。そう、人に相談できないんですよ。人に相談できないし、なんか言われると結構かなりすっごい硬いブロックを敷いちゃうんで、うちの会社の人にも役員には言われたんですけど、本当にすぐ心閉ざしますよねって言われて、そうなんですよね心は完全にほぼ閉ざしちゃうんで、すぐ閉ざしちゃうんであれなんですけど、いや、それでもやっぱり悩むことってね、たくさんあって、閉ざしてるから悩んでても誰にも言えないですよね。言えなくなっちゃって、で自分で解決するしかないんですけど、自分でうんやっててもなかなかね、なんかいろんなことを考えてると、やっぱこうなんかその悩みを解消するなんてことに時間割けないじゃないですか。なんか日々仕事やってたりとか、なんか解決しなきゃいけないことが山ほどあると。なんでなんか結構ね、それで悩みっぱなしみたいなことはよくあるんですけど、いやー、よかったっすね。はい、素晴らしい本だったと思います、僕にとっては少なくとも。はい、船長ついてきますってことでこの間、去年ね、ライブがあって、番組のライブがあって、うちの会社の、スタッフっていうか、もう友達みたいな感じですけど、もう田中くんっていう、ほぼ年齢は近い同い年、同級生かな、今うちの会社辞めて子育てに専念してる、この地元の友達っていう近いのか遠いのか分かんない彼が田中くんなんですけど、ラジオリスナーで、ラジオの、うちで働いてくれてるのにラジオの話題しか僕とはしないっていう感じで、なんかライブとかがあるとこれあるねってやり取りして、なんかやっぱライブ、やっぱちょっと一人、なんかそういうイベントとか行くのは、やっぱちょっと一人で行くのはやっぱ僕ちょっとまだ恥ずかしくてですね、40手前にして恥ずかしくて、やっぱどうしても2枚取っちゃうんですね、行く人がいなくても。でラジオ系のイベントは必ず田中くんと、ここ多分もう5年ぐらい4年5年4年ぐらいか4年5年は多分もう田中くんとしか行ってなくて、だよね、多分、うん、で田中くんと毎回行くんで、田中くんちょうど佐久間さんのイベントがありますっていうのをリアタイしてて予約したんですよね、確か。でそれが2000、今日めちゃめちゃ昔だったんですよ、確か2020年とかあったんじゃないかな、あれで、なしになってオンラインライブに切り替わって、オンラインライブを見て、そうだ、そのなしになったやつの券がまだ有効で、なんか払い戻しもできたはずなんだけど、有効でありする、受けることもまたいずれ可能性あるから、有効でのままにしとくこともできますよって書かれてたから、確か有効のままにしたら去年の年末やりますってなったんで、じゃあそれ行こうぜっつって行ったんですけど、はい、というわけで、僕の今日は会社のパーカーですけど、部屋着がもうずっとヨーソローパーカーなんで、ちょっと外ではヨーソローパーカー着てない、部屋着なんでヨーソローパーカー、近く散歩するときぐらいしか着てないですけど、コンビニ行くときぐらいしか。でも、はい、グッズ。ほぼラジオの番組のグッズで生活してるもんな、俺。なんも買いたくないんだよな、本当に。 飲食以外でできることは1円も金払いたくない。なんででしょう。センスがないからな。やっぱりね、高校生の時かな。中学生の時かな。ああ、そうそうそう。初めて女の子とデートした時に、すっごい原宿に行ったんですよ。確か友達と原宿に行って、で、黒人の人がやってる店みたいなやつあるじゃないですか。それで、そこですごい、もう明らかにぼったくられたんだけど、買っちゃって、それ学校でみんなバカにされて、しかも来たら、衝撃的にダサいっていうので、しかもそれを女の子に言われたんですよ、確かね。それはもうショックすぎて、そっからもう俺はもう服を買う才能っていうかセンスがない、とにかく。もうそういう、いろんな、そういうセンスがないから、これはもう全部買ってもらおうっていうので、それを確定的にしたのは大学生で、大学生の時にやった彼女にもそれを確か言われて、もうダメだ。もう6年越しに言われてるからもう絶対ダメだと思って、そっからもう完全になんか白黒無色みたいなもの以外買わない。あとはなんか角に太らないとか、 体型を維持するみたいな、体型と姿勢を維持するみたいな、なんか超基礎的な体型と姿勢を維持する、肌ツヤ良くする、なんだぐらいかな、しか意識せず、この方来てますけど、はい、何の話したんだっけ。あ、そうそうそう、だから番組パーカーとか、番組のなんか番組系のもので T シャツとか、あとはまあ会社のパーカーで過ごして、日々過ごしてるわけですけど、はい。というわけで、話は飛びになっちゃいましたけど、佐久間さんの本、ぜひ皆さん、ずるい仕事実、ダイヤモンド社が出てるんで、いやー、実売見てますけど、超売れてますね、これ。別に、僕がこんな狭いところで宣伝しても、ほとんど誰も買わないと思うんですけど、宣伝仮にしたとしても、関係ないぐらい売れてるんで、宣伝効果あったとしても、それが関係ないぐらい売れてるんで、まあ、どれぐらいいくんだろうな。まあ、5は硬いでしょうね。5万は硬そうですね。はい。まあ、もう一伸びしたらすごいなって感じがしますけど、はい。はい。というわけで、そう。最近なんですけど、リリースが出まして、ほぼ日刊糸井新聞っていうね、ほぼ日さんとお仕事させていただくことが決まりまして、というか、いやもう決まってたんですけど、すごい前で、きっかけは、確か、竹本さんの本のオーディオブック化を、柿内さんとかと進めさせてもらってた時に、進めさせてもらって、出来上がってお疲れしたみたいな。で、お疲れしたっていう、で、打ち上げしようかって言うてる間にコロナが結構深刻になっちゃってみたいな、確かそんな感じだったと思うんですけど。で、ちょっと落ち着いた秋冬ぐらいのタイミングで、2020年ですね、秋ぐらいのタイミングで、なんか紹介してほしいって言われてるんですけど、紹介してもいいですかって連絡が来たんで、ああ、全然ぜひぜひみたいな感じで、そっからですかね、2020年、多分調べたら10月ぐらいだったと思うんですけど、なんで、で、今2020年4月でしょ。もうマジで1年半か。1年半がかりなんですね。で、リリースという、ほぼ日さん、聞くほぼ日ですね。ポッドキャストでも、一部配信するし、他のプラットフォームでも流れてる。オーディブルも出てるのかな？一部で出てると思うんですけど。全部聞けるのは audiobook.jp。自社のオートバンクのサービスだけみたいな立て付けになってるかなと思うんですけど、はい。いやー、楽しかったですね。やっぱり、なんかこう、最初のミーティングが楽しかったですね。糸井さんお見かけしたりとかもしましたけど、 オフィスが新しくなって、新しくなる前のオフィスに最初お邪魔したんですけど、うん、いやー楽しそうな会社だなと思って、でやっぱりこうなんかね、ちょっとやっぱカルト的な人気というか、手帳死ぬほど売れるし、やっぱ、ね、熱狂的なファンがねたくさんいらっしゃるサービスであり会社でありっていうところなんで、なんかすごい興味がすごいあって、どんな会社なんだろうなと思ってお邪魔したんですけど、皆さんすごいいい人で、でもなんかそれぞれいろんなプロジェクトも持たれてるんで、なんかまあコロナになったっていうのもあるんで、リモートで打ち合わせした時になんか一人は会社、一人はお家、一人はパルコにいますみたいな、なんかイベントやったのかな、なんか展示かなんかやられたのかな、なんかあんまり覚えてないですけど、なんかそういうのとはミーティングはなんか結構何度もやって、実際撮りもやって、でまあそれなんで1年半かかったんだっていうと、まあ一言で言っちゃえばこだわったからなんですけどね、こだわったから、まあ、僕がすごいこだわったみたいな感じではなくてだけではないっていうか、うちの制作の現場はそれにちゃんとこだわったと思うし、僕も聞いてて最初こんな感じっていうのを、まあやっぱうち自前でねやっぱり作れるし、そこを割とこうなんて言うんだろう、クイックにやれちゃうんで、でなんかニュアンスが割とちゃんと伝わるといいなと思ったから、なんか初めてかな、いや2回目か、なんか最初話してさせてもらって、2回目はお会いするときに、なんかこれだとこんな感じになりますねみたいなやつをちょっとなんか会社の中でなんかフットワーク軽そうで、他の役員からなんかちょっと手伝ってよとかって言った時にあんま怒られなさそうな人に声をかけて、ちょっと手伝って、なんかこういうのはあんだけどちょっとさ、30分だけ時間もらえないみたいな感じで、多分3人ぐらいで、なんかすごいゲリラ的にブッて作って、まあこれだったら怒られねえだろみたいな感じで、なんで俺、なんか立場的にはそんなこそこそやる立場じゃないはずなんですけど、やっぱりね、今会社がどんどん組織になっていくんで、僕のこうダイレクトにね、いる人ってなかなか、まあ役員ぐらいしかいないんで、まあ、ふらふらしてる制作のスタッフとか、まあ仲いいんで、あ、それで、なんか、今忙しいとかって聞いて、ああ、今週、今日明日が結構きついけど、明後日とかから楽す、いますかねみたいな、比較的空いてますねみたいな、じゃあ明後日でいいから、ちょっとこの時間ちょっと枠ちょうだいみたいな感じで、なんかニュアンス含めて何、2、3本その場で、演者さんもちょっと、お付き合いの深いというか、まあまあまあ、まあ、サクッと相談できる人に、ちょっといいですかみたいな。ちょっと乗せるんで、ちょっと払うんで、ちょっと乗せるんでいいですかみたいな感じでお願いして、で、おにょおにょおにょって何人かで撮って、で、こんな感じになりますけどいいですかねみたいな感じで、3パターンぐらい、1個の記事とかってコンテンツで3パターンとかじゃなくて、3つで3パターンぐらい作ったかな。で、まあニュアンス含めこれだったらいいんじゃないかみたいな感じで聞いてもらったら、すごい喜んでくださって、あ、これだったら全然いいねみたいな。で、ただね、大西さんってスタジオとかも確かあるんで、まあ彼は別に自分でも撮れるっちゃ撮れると思うんですけど、まあ、うちと仕事してくださるということで、いやー、やっぱね、クリエイターって言うとなんかちょっとね、今のご時世なんか、ちょっと、なんかそのクリエイターってフレーズ自体がなんかちょっとね、価値的にどうなのかみたいになってきてる感があるんで、なんか適切かどうかわかんないんですけど、ああいうこう、ちゃんと、なんかこう、世界観があって、もの作ってる方々と一緒にもの作れて、現場も嬉しそうだったし、幸せそうでしたね。幸せだったんじゃないですかね。まあ、で、そっから、撮りがあって、で、撮っ って流すまでに、まあ、やっぱりいろいろこう編集もそうだし音入れたりとか、まあ、そこら辺にもこう、こういうのがいいんじゃないか、ああいうのがいいんじゃないかみたいな、ね、けんけんがくがく、それこそこの人に楽曲作ってもらおうとか、いやマジかみたいな話とか結構ねポロポロ出て、でやっぱりそこにね全員妥協しなかったんで、まあ、なんか今はねやっぱり効率化と量産が大事な世界線ではあると思うんですけど、まあ、そこはまあある程度認識はしつつ、まあ、これはこだわっていいよねっていうので作って、まあ、最終的にこのタイミングでリリースできたんでとりあえずホッとしてますって感じですね。関係者の皆さん本当にありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いしますということで、何回リリースリスケしたんだろう何回だろうな、多分冗談じゃなく5、6回はリスケした気がするな。うん、他の人いつですかって聞かれたもんな、役員の人に、役員の人にって言うとなんかあれか、うん、そう、役員にこれって本当ですかみたいな、いや俺も分かんないよって言って、やっぱリスケですみたいな、本当ですかって、3回目以降から本当ですかって聞かれなくなったのね。もうスケジュール決まっはまったらもうそれで行くんでみたいな、なんかあとはお前あれみたいな感じ言われて、すいませんみたいな感じだったんですけど、まあとりあえずこれからもほぼ日さんの世界観で、ほぼ日さんの世界観がちゃんと伝わるようなものが継続的に出せたらいいなと思うんで、ほぼ日ファンの方もそうじゃない方も楽しんでもらえると嬉しいなと思います。改めて僕もアーカイブ読みましたけど、そのこの選定とかしていくにあたって僕も読んでおきたいなと、改めて過去読んだものとか読むと、まあね、その時に感じたものとか考えたことも全然あるんだけど、今だからこそ感じられることとか考えられることとかって結構やっぱ新しい学びと発見があってよかったですね、はい、というわけでぜひ audiobook.jp ないしはポッドキャストのポータルとかプラットフォームでメジャープラットフォームで聞けると思うので、ぜひ聞いてみてください。というわけで、今日はこんなところで終わりたいと思います。はい、ではまた次回あれば聞いてください。ことでした。